ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、先生、ちょっといつもの個人的な質問から入りたいんですけれども、
はい、
はい、セラピストを目指す方、はい、もちろんそのまあ専門学校、
はい、
もしくは学校を卒業してその新卒っていう形で、
はい、
セラピストを目指していく方が多分ほとんどなのかな。まあそういう方もいれば、
はい、
ちょっとふと思ったのが、普通になんか20代30代をサラリーマンと過ごして全く別の業種ですね、
はいはい、
でまあきっかけはちょっとわからないですけど、その途中からそのセラピストを目指そうっていう人って結構いるもんなんですか？
いや、意外といますよ。
あ、いらっしゃるんですね。
いる証拠として、
ええ、
専門学校とかに、社会人コースみたいな夜間枠とか、
はいはい。
あるぐらい。
ああ、夜間枠があるんですね。
はい、結構いますね。
あ、そうですか。
はい。
あ、結構いらっしゃるんですか？
結構いますね。
ああ。
ちょっと数字はわからないですけども。
大体でも、あ、さすがに40代、50代ぐらいで、その転職っていうかそのセラピストを目指す方ってもいらっしゃるんですか？
まあ少ないですけれども、いますし、はい、私が知ってる人とかは、はい、まあ退職に向けて、
はい、
もう60を前にして、
はい、で、
医療業界に入ってきた
方とか。そういう方も。
はい。いらっしゃいますね。
ちなみにそういう途中からその全くの未経験のそのセラピストとしての、
はい、
きっかけってっていうのは、なんかあったりするんですかね、そういう方たちっていうのは。
なんかしらやっぱ体のことに興味を持つきっかけが、例えば、まあ自分の親だったりとか、
あ、はい、
まあ身内のとこの人がこう重症だとか、亡くなったっていう時に無力を感じたとか、
はい、
あるいは自分自身でこうなんか治療を受けたとかの経験で、あ、すごいなって言って、はい、そこから入る人も いたりとか、ちょっと変わったところで言うと、まぁ、あ、ちょっと人とこう、コミュニケーションしながら、うん、仕事をしていくのが苦手で、で、ちょっともう黙々と治療して、まぁ、あ、多分そのイメージ間違ってるんですけども。
そうですよね。患者さんとコミュニケーション
しないといけないんだなんですけど、でも、鍼灸師さんとか意外ともう黙々と仕事をしたいから、
はい。そういうイメージがあるっていうことですよね。は
い、っていう、まぁ、あ、そういった方とかですね。まぁ、あ、様々ですね。
結構様々ですね。
はい。
でも、どうなんですか？うまくいくもんなんですかね？その、全くの未経験からっていう。まあ、新卒の方ももちろんそう
思
うん
ですけど。でも、意識が高い分、知識はものすごく貪欲に吸収されたり、はい、目的意識もはっきりしてるので、ただ手に関してはちょっと、うーんっていうのもあるのは確かですけども、はいはい、ただ昔なんか、まあ、手、器用な、技術系の人だったりとか、なんか飲食系で作ってたとかっていう人とか知ってますけども、その人たちは反対にもう、ものすごくいい。
あ、そうですか。
いいですね、手が。
へ
ぇー。はい。
そういう、いいですね。
だから意外と、もう年いったら、あんまり向かないんじゃないかっていうのは関係なくて、やっぱ思い立って、しっかり、意欲があって、学び続けると、身につく感じですね。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、私たちの世代でもそんなに知られてないですけど、マラソンの曽武茂って昔、
双子の、はいはいはい、知って
ます。で、片方は、そのまま旭化成の、はい、駅伝というか長距離の監督になって、はい、もう一人は、
はいはい、
気候士になったんですよ。
え？
気候士？気候です、はい。
あ、気候、あ、
はい、
元気の機能。
そうです、そうです。
ああ、
はい。で、中国まで行って勉強されたか、なんかで。
すごいですね。
だから引退して、多分、もう40前にして、気候士になって、はい、で、もう結構そっちの道では、そこそこの、名前みたいですけど、
はい。今もやってらっしゃる？
やってます、やってます。
それはすごいな。
はい。
ああ、じゃあ本当に様々なんですね。ちなみにそういう途中で乱される方っていうのは、
はい、
いきなりなんか開業っていうイメージはないですか？ないと思うんですけど、なんかどっか勤めたりするとか。
ただ、20代で、まあ医療資格の業界じゃなくて、はい、ちょっと体を、まあ整体とか、
うん、
あの、トレーニングする、鍛える方とかの、はい、スポーツチーム入ってて、
はい、
やっぱもうちょっと医療資格取って、本格的に、はい、あの、見れればなっていう人たちは、なんか企業への意欲は高いような気がします。
ああ、そうですか。
はい。だから転職して、で、資格を取ったら、また違うところに行って、はい、で、そこで、あの、何年かやって、はい、あの、運営とか集客まで身につけたら、じゃあ、自分の、あの、お客さんを連れて、はい、あの、起業しようとかっていうギラギラした方もいますけど、ただなんか30代とか、もう全然違う畑から、
うん、
あの、まあちょっと自分は今の仕事よりかは、うん、あの、人に向き合ってこう直していこうとかっていう、うん、なんか、あの、社会的な意義を感じてるとか、
はい、
あの、やりがいを違うところに求めている人は、うんうん、反対に普通に、病院の中に入った、行って、入っていったりとか、介護の方行ったりとかして、そこでずっと、あの、全うするというか、はい。だから収入がどうのこうのとか、じゃなかったりとかして、
い
はい。
ああ、それはそれでいいですよね。
はい。
ああ、なるほど。わかりました。先生、多分、あの、もしかしたら少ないかもしれないですけど、その異業種の方も、このポッドキャストを聞いていらっしゃる方も、いらっしゃるかもしれません
ので、はい。あの、うちのスクール多いですよ。異業種の人が。
あ、そうなんですか。
はい。だから、多分意識が高くて、でも、もっと直せるようになりたいとかっていうので、
はい、
比率的に結構、あの、いるんですよ。1割超えますね。
あ、結構いますね。
います。
あ、そんなに多いんだ。
はい。もっと何々って方がもう全然違う畑の人ですね。
でもなんかその、前の全く違う異業種でも、その経験、ビジネススキルであったりとか、そういうのもなんか活かせそうな感じ
しますね。活かせますね。あの、考え方とか、
そうですよね、
あの、まあ、ないものを、うんうん、ゼロからこう1を生み出すとか、
うん、
あの、あるいは、あの、ルーチンワークで効率よくやっていくとかっていう、はい、やっぱそっちのスキルが、反対に医療業界の方がそれがしっかりしてないので、
はい、
そういう人たちの方が優れてることは結構あります、
ね。なるほど、なるほど。
はい、
へぇー、それで面白いな。わかりました。あ、ありがとうございます、先生。
はい。
はい。じゃあ、今日の質問に、参りたいと思います。
はい、行きましょう。
はい。本日は、鹿児島県の方ですね。鹿児島県鹿屋市で、
はい、
整骨院を開業して3年目の匿名希望の柔道整復師の方ですね。
はい、ありがとうございます。
もう開業してらっしゃるということで。
はい。
はい、で、現在開業をして2年。
はい、まあ2年経った
ですね。はい、あ、2年経ったですね。
3年目なんで。
はい、お店に来られる患者さんの多くは膝、腰の疾患ばかりです。
あ、
はい、開業してから足りない部分がより見えてきて、
うん、
足りない部分を補う作業がこれから、し続けていく中で、
はいはい、
オランダ徒手療法に興味を持ちました。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。今後も要チェックのオランダ徒手療法に注目しています。ありがたいですね。
はい。
はい、で、質問は、この方の質問はですね、肉離れについてですね。
はい。
はい、この肉離れについて、いつまで安静にしておいて、いつから運動療法を行えば良いのでしょうか。
はい。
そのタイミングを知りたいです。治療時間が限られている中で、効果を出すことを意識しているので、基準などがあれば、ぜひ教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。
はい。先生、肉離れのちょっと質問になりましたね。
はい、あの、もしかしたらですけど、かのやっていうところは、まあ、桜島が、あの、があって、すぐそばなんですけども、かのや体育大っていう、あの、国立の、
はい、
まあ、短科大学があるんですよ。
あ、結構有名なんですか？
はい、結構有名ですね。武道とか、あの、海のスポーツに強いところで、まあ、日本代表の選手もいっぱい出して
る。何大学？何大学ですか？も
ちろん。かのや体育大。
かのや体育大。はい、ああ、へえ。
まあ、筑波大学とか、鹿屋体育大っていうのが結構双璧で。
ああ、筑波はまあ有名ですもんね。
はい。で、もしかしたらそこの学生さんとかがいっぱい行くようなところかもしれないですね。
へえ。なるほど、なるほど。
はい。
あ、この、患者さんが
ですね。はい。肉離れはあんまり一般の方って、なんか趣味で、なんか野球してるとか、そういうのがあれば、まあ、ありますけど。 ね、あの、膝と、でも、はい、あの、二箇所しかないですよね。膝と腰って言ってるんで。
そうですね。
スポーツ疾患が多いのかもしれないですね。
ああ、なるほど、なるほど。はい。はい。結構そういうアスリート系の方も多いかもっていうことですね、はい、じゃあ。はい。で、
これなんか、あの、わからない言葉とかありますか、はい、大丈夫そうですか、
ここは大丈夫そうですね。はい、運動療法も、以前確かあの、先生から、その、まあ、治療の一種で、まあ、運動を、うん、トレーニングなんかをしながら、まあ、治していく方法みたいな。はい。はい、まあ、大丈夫ですね。
はい。で、はい、まあ、肉離れっていうことで、で、まあ、あの、損傷の度合いにもよるんですけども、
はい。
基本的に損傷をしてるかしてないかが結構鍵になってまして。
最初の段階で。はい。はい、
組織が破壊されてなくても、うん、まぁ、ちょっと無理して伸ばされた状態っていうのもあるんです
よ。う
ん、
ああ、その前段階みたいな。
はい。はいはい、そうすると、でも組織はあの壊れてないので、はい、そこからなんか痛みの物質が出て、で、それを、あの、感覚、痛みの感覚、まあ、痛覚なんですけども、うん、それがキャッチして、うん、痛みの信号が脳に痛いっていうので、うん、炎症をするっていうのがないやつですね。
はい、
はい。その場合は、もう安静とかじゃなくて、はい、痛みがないんだったらどんどん動かした方がいいです、
はい。あ、そこはいいんですか？
はい。動かした方が、
あ、
まあ、この後ちょっと、あの、大体、一連の話をした後に、その評価みたいな基準を話しますけども、痛みがないところで、動かせば動かすほど、局所循環が良くなるので、安静にしているよりも早く、元に戻ります。
そうですか。
はい。
先生、その時の患者さんのその、なんでしょう、その、痛みの度合いっていうか、はい、違和感を感じるぐらいってことですか？その、損傷を起こしていないっていう前の段階で、
あ、じゃあもうそこに、あの、そちらの、あの、評価の話しますけども、
はいはい、
動作をしてて、明らかに、普通に動かせないとか、
はい、
あの、そこをかばって違う動きをするような、強い痛みっていうのはもう NG です、う
ん、
ダメですね。
もう損傷してるんですよね、
はい。で、違和感ぐらいであれば、はい、あの、それ動かしてたら消えていったりとかするので、それであれば、
うん、
ゆっくりな動作であれば、
うん、
あの、全然そのままやってもいいです。
ただ
怖いんだったらもう違和感も NG にして、
は
い、あの、それが出ないようなあの動作とか可動域とかでやるといいです。
ああ。肉離れも、その違和感、痛くはないんだけれども、ちょっと違和感があるっていう段階もあるんですか、その肉離れ。
ま
あ
多分ハムストリングが多いんですけども、
はい、
まあ今損傷してない話ですからね。
そうですね、損傷してない。
損傷してない場合は、はい、ほぼ、あの、違和感ってあんま出ないはずなんですけども、で、出るとしたら、ものすごく強度の強い瞬間なので、だから、その、あの、なんかジャンプの着地とか、
はい、
そういうのを避けてれば、ジョギングとか普通にできるはずなんですよ。
あ、そういうことですね。
はい。あの、損傷してなければ。
はいはい
はい。はい、っていうところで言うと、どんどん動かして、ただ、
はい、
その動作で痛くないっていうのは、運動の強度に対しての、
うん、
あの、評価なんで、
うん、
2日目に、
うん、
まあ、筋肉痛も含めて、2日目に、それこそ違和感も含めて、痛いってなったら、
はい、なるほどなるほど。
そしたら、前の日にやった、前、前回やったやつが、量的に多いんですね。
はい、ああ、なんか、前回の、
そうです。
入ってましたけど、
はい。だから、量的に多いんで、うん、戻って、うん、前回の、なんか、何セットとか何回っていう時間とか、そういうのを、うん、あの、少し減らして、量を調節して、
なるほど。
今持ってる、そこの局所の限界に合わせるんですね。
あ、そういうことですね。
はい。
じゃあ、基本、まあ、損傷していなければ、まあ、どんどん負荷
かけていく。はい。どんどん負荷かけた方がいいです。
はい。
はい。そうすると、もう、プロ野球とか、J リーグとか、サッカーとか、
うん、
そういった状態で損傷がなければ、うん、3日目、4日目に試合出れるんです。
ああ、なるほど。
はい。
あ、そうなんですね。
はい。だから、アイシングとかしちゃうとダメなんですけども。は
い、あ、そういうことですね。
はい。まあ、また違うところのテーマでアイシングやるといいと思うんですけども。
はい。
健康な状態で、で、損傷がなくて、どんどん積極的に動かして、
はい、うん、
その動かす範囲も広げたいとか、強度も上げてって、量も増やしてってって、うん、で、痛みがポイントなんで、
はい、
痛みがなければ、どんどんどんどん、普通に、それまでやってた動作にどれだけ近づけられるかっていうのを、チェックしながら戻していくんですよ、
ね。ああ、なんかいい。なるほど。じゃあ先生、逆に、 損傷をもう起こしてしまってる。
はい。
もう明らかに体が、
ね。まあ、開業されてお店に来られる人はそういうタイプだと思うんですけども、はい、損傷して、
はい、
で、まあ、できたら、お医者さんの方で、
うん、
で、最近だと MRI とか使って、
うん、
損傷の度合いっていうのが、どれぐらい、内出血してるかとかってわかるんですけども、で、お医者さんの方で、まあ、1度、2度、3度って言い方するんですけども、ちょっと、損傷してるとか、随分損傷してるとかってなると、うん、じゃあ、軽いから、2、3週間で治るよっていうとこから、
うん、
4から6週間かかるよとか、もう3度だと重症なんですけども、うん、もう6週間、8週間かかるよっていうぐらいに分けられるんですよね。
ああ、結構ですね。はい。
だけども、その損傷ダメージは、まあ治っていく過程で、どんどんどんどん、まあ、破壊されたものが、瘢痕組織って言うんですけども、
瘢痕組織、は
い、かさぶたじゃないですけども、
はい、
筋肉みたいに収縮する組織じゃなくて、
うん、
ただ、まあ、しっかり、こう、貼り付けた、違う代用した組織に変わって、
うん、
かっちり守られて、強く、再び筋肉というの、そこの損傷した部分が、修復されるんですね。っていうことは、ちょっと、運動療法で注意して、してもらいたいのが、
はい、
一度損傷すると、
はい、
損傷した部分は筋組織としては治らないので、
あ、
だから 100% には戻らないんですね。
はい、
残ってるとこの部分で、
はい、
筋力を、さらに強くして、うん、そこをカバーするとか。
ああ、なるほど。
はい。もう一つは、柔軟性がちょっとないので、
うん、
そこの他の部分、まあ、そこも含めてですけど、他の部分でちゃんと柔軟性を、
うん、
出すようにして、やるっていう、うん、そういった考えが必要ですね。
なるほど。
はい。で、ちょっと、まあ、話戻しますけども、
はい。はい。
はい。まず、多分損傷した直後に、
はい。
まあ、24時間から、
ね、
72時間炎症がバーッと出るので、
ええ、
それを、まあ、あんまり大げさにこう、うん、内出血が起こしたくないので、だから安静って言ってるんですけども、
うん、
まあ、その時に、
うん、
内出血してれば、
はい、
動かしたりすると痛いので、
あ、
まあ、自分がこう寝てる時とか、そういう時は安静にすればいいと思うんですけども、はいはい、動かせる度合い、例えば筋肉をちょっと膝とかも動かさなくてリラックスする状態から緊張させると力こぶをつけつけるみたいな、
うん、
それで痛いんだったら、
うん、
もう本当の安静を すればいいし、
あ、
ただなんか ゆっくり動かすとか、はいはいはい、人に動かしてもらうとかって言ってできるんだったら動かした方がいいです。
あ、そうなんですね。
はい。
あ、損傷していったとしても。
はい、そうです、そうです。だから、ここでも痛みのルールがこう、適用できて、だからそれが、じゃあ水の中でゆっくりポワポワ動かすんだったら大丈夫だったら動かした方がいいです。
ああ、動かした方がいいってことですね。
はい。
動くようだったら、じゃあ基本は動かした方がいいってこと
ですね。動かした方がいいです。ただ、無理をして痛いのに動かすと、せっかく、治っていく、ね、治癒過程をストップさせちゃうので、はい、
なるほど、
はい、体の方は、あ、まだ、すごく、なんか、
はいはい、
感染してるのかなとか、
あ、
損傷で内出血起きてるのかなっていう反射のメカニズムで炎症反応が起きちゃうので、
うん、
そうすると酸素と栄養がこういかないようになって、
うん、
いくらトレーニングしても、そこには、はい、そこで、こう、組織が強くなるってことはなんないので。
なるほど。
はい。だから適度な刺激を痛みのない状態で入れると、
はい、
そうすると、酸素栄養がそのところにあれば、
はい、
材料があるので、はい、それでコラーゲンがとか、まあ、うまくその材料を使って、
う
ん、治っていくってことなんですよね。
なるほど。
はい。
先生、そもそもなんですけど、
はい、
最初に僕、ごめんなさい、質問すればよかったんですけど、肉離れって、はい、そもそもどんな状態なんですか？あまり僕、素人から見て、肉離れってなんか、あ、肉と肉が離れてるっていう、なんかそれぐらいしかイメージがないんですけど。
肉が下げてる感じです。下げてし
まってる、
はい、こう、普通はこうやって、ゴムみたいに、
ええ、
ビヨンビヨンこう、収縮して伸ばされてるっていう中で、
はいはいええ
一部分にすごい、まあ、力がかかって、
はい、
そこの部分がちょっと裂けてるとか、はい、
あ、完全に離れてるわけじゃなくて、
はい、
ちょっと裂けてる。
ちょっと裂けてるとか、そんな感じですね。
ああ、内出血とかもなっちゃうんですか？
あ、なります。ひどい時は本当、そこを裂けて、で、まあ、重力があるから、膝の裏の方まで降りていっちゃったりとかしますね。
ああ、どういう時になりやすいんですか、肉離れって。やっぱ、極 よくだな。
そうですね。メカニズムとしては、まあ、本人、一番いいのは、ランニングしてて、まあ、スプリントとかしてて、
はい、
で、なんか、高級のボールでも、ももにボーンと当たったような、
はい、
バチーンとかっていう音も聞こえる、場合もあるんですけど、なんか、足をついて、
はい、
で、後ろに蹴って伸ばしていくところぐらいで感じるんですけども、
はい、
メカニズムが分かってきて、
はい、
実は足を、
はい、
後ろから前に持ってきて、
はい、
で、足を振り下ろして、足を設置する直前で切れるんですよ。
あ、そうなんですね。
ただ、もうその瞬間ってもうものすごく早くすぐ過ぎちゃったので、
はいはいはい、
その後に、
はい、
あ、なんかぶつかったとかっていうような感じで、で、ふと後ろ見たりとかしても誰もいないみたいな。
あ、実際は着地した時に、
着地する直前です。
あ、直前。あ、はい、直前なんだ。
はい。
面白いな。
ちょうど、ずっと、後ろから、うん、膝が前にこうやって出てくるときに、うん、まあ、股関節の方は、どんどんどんどんハムストリング伸ばされていくんですけども、で前にずっと行って、
うん、
で、今度足を振り下げていくときに、今度膝下がこう伸びていくんですね。うん、
あ、はい、はい。はい。
っていうので、そこで一番長さがマックスになるんですよ。
なるほど。
はい。
ああ、そういうことか。
ムチ打ち動作なんですけど。
あ、なるほどね。
はい。
あ、
そこが一番耐えなくちゃいけない、一番力かかる瞬間で、
はい、
それに耐えられなくなるっていうのが、
なるほど。
メカニズムですね。
ありがとうございます。
いい
非常にわかりやすかったです。
いい、なので、だからこの答えで言うと、肉まらの治療タイミングは、じゃなくて、動かせんだったらもうどんどんどんどん動かして、ただ、動かす、まあ、損傷してて、動かしてみようと思って、動かしてみると、もう最初からすごい、どの動きでも痛いみたいな時は、もうとにかくそこですごく炎症がもう起こってて、なんか、内出血も起こってるような状態だから、まあ、その時は、やっぱり、無理をしないで、安静するとか。
なるほど。
はい。
じゃあ、やっぱそれもやっぱ患者さんと、割と最初は、細かいヒアリングというか、
ヒアリングしたりとか、実際にうつ伏せになってもらって、ちょっと動かしてみたりとか、
はい、
はい。して、ですよね。
なるほど。
はい。
わかりました。先生、今日もありがとうございました。なんか、肉離れは今回テーマとして初めてですもんね。
そうですね。
一応、はい。
これでもスポーツの分野は結構よくある。まあ、これどうやってみんな、解決していこうかな。で、難しいのが、復帰のところで、
はい、
他のなんか疾患だと、まあ、試しにやってみて、
はい、
で、うまくいかなかったら修正できるんですけど、
あ、はい、
うまくいかなかったときは、再発ですから、肉離れ。
あ、そうか。なるほど。
はい。だから、アキレス腱断裂と、肉離れは難しいんですよ。
あ、そっか。
どこまでやってもいいかなって言いながら、で、ちょっとやりすぎちゃったって切れたらダメですか。
また。
はい、また一からやり直しみたいな。
結構、技術。
はい。だから、そこは技術が、
未
熟だと、二度三度繰り返しちゃうケースが結構ありますね。
なるほど。
はい。
そういう患者さんも経験されてたんですか？
私そこは、
はい、
まあ、ノウハウがなかった時
は、
全然ダメでしたけども、
はい、
オランダでやってたの、まあ、教えてもらったやつが、
はい、
徐々にこう、やっぱ負荷を変えていったりとか、
は
い、まあ、そんな疲れてない時にはしっかり、筋肉をこう、はい、鍛えたりとか、柔軟性増したりとかっていうノウハウがあるんですよ。
なるほど。
それをずっとやってたら、サッカーチームで、まあ、30人弱、20何人いて、
はいはい、
一シーズンに40試合やって、行って、肉離れゼロとか、
あ、それはすごい。
3、4人、行っても3人とか、そんな感じですよ。もう驚異的な数字です
よ。そうですよね。
はい。だいたい1試合で 7% ぐらい、まあ、軽い怪我も含めてですけども、
はい、
打撲だとか、捻挫とかってあるんですけど、
はい、
毎試合ですよ。で、練習試合も含めてなんで、だから 7% ずっと毎、リスクがあって、っていうと、やっぱり、何回かに一回は肉離れって出るんですよ。
う
ん、
ああ、そういうことですね。
通常の数字だと。ただ、その、あるやり方をやると、
はい、
そういうふうにもう、全然肉離れ出ないですね。
はい、あ、そうですか。
はい。
その辺のお話もぜひちょっと聞きたいですね、また。
そうですね。
はい。はい。あと、じゃあ、本日の質問は以上で大丈夫そうですね。
まあ、そうですね。はい。
はい。わかりました。ありがとうございます。あと、皆さん、ぜひ、リスナーの皆さん、ちょっとお願いがあるんですけれども、先生に、その質問ですね、ぜひ、 何かあれば。
そうですね。なんかもう、はい、どんな質問でもいいので、そうです
よ
ね。はい。今困ってるこんなことはとか、自分が見てる担当の患者さんはとかって言って、はい、そういったね、質問の方が多分他の方もすごく参考になると
思いますので。そうですね、そうですね。で、まあ、前々回かな、まあ技術的なこと以外でも全然なんか、
まあ
業界のこととか、
進路で悩んでますとか、
そうですよね、
将来僕どうなっちゃうんだろうとか、
あるいは悩みそうだみたいな、
いいね、医療業界ね、この先ね、高齢者ばっかになってとかね、いろいろまあ話題は尽きない
んですけど、ぜひ皆さんご質問お待ちしておりますので、
待ってます。
はい、よろしくお願いします。じゃあ先生今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。